もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
44歳です。
44歳。結婚してます？
ずっと独身です。
ずっと独身ですか。はい。じゃあ今、はい、お一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
仕事のことで相談があって電話しました。
はい。
自分は薬局に勤めてるんですけれども。
薬局、はい。
一人薬剤師で働いています。
はい。
1年のうちに2ヶ月ほど繁忙期があって、朝9時に入って夜終わるのが9時10時になることが続きます。
はいはい。
ちょっと自分はがんの既往歴もありまして。
がん？
はい、ちょっと若年性のがんがありまして、
うん、
お薬を服用しているせいかちょっと疲れやすく。
あ、心配ですよね、それは。
はい。
がんがいろんな転移するとか、なんかいろんな心配をするわけでしょ。
はい、初期ではないためちょっと心配しながら働いています。それで夜遅くなりますと、
はい、
体調がかなり悪くなってしまっていて、体力的に厳しい日々が続いているんですが、
はい、
健康が第一なので、はい、退職も考えたんですけれども、
はい、
職場自体は好きなので、
はい、
社長に毎年相談してるんですが、
はい、
どうしたら分かってもらえるか先生たちのご意見を聞きたくて電話しました。
ああ、なるほどね。どのぐらいそこの薬局には働いてるわけですか？
5年目です。
5年目。
はい。
で、一人でということですけれども、はい、社長さんとは直接そういうことを話をできる関係なわけですね。
はい、毎年繁忙期の前には病気の件もあるので、
ええ、
人手を増やしてほしいとお願いしています。
じゃあ社長さんはもうそのがんの話は知ってるわけですね。
はい、伝えてあります。
わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので、これもかなり心理的なことがあると思うので、はい、弁護士の相談じゃないじゃないかと思うかもしれませんけど、中川先生は弁護士を、僕はよく超えた弁護士って言ってるんですけれども、法律以外のことにもいろいろ精通してらっしゃる先生ですので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。はい、
その社長に分かってもらう云々の前にちょっと伺っておきたいのは、
はい、
今のお話だと繁忙期には午前9時から12時っておっしゃった？
10時です、すいません。
10時。
はい。
あなたこれあれですか？週休はあるんでしょうけども、
はい、
連日ですか？毎日勤務？
私は会社から言われて週休 3.5 日という、
うん、
特殊な日数で契約しています。
週休 3.5 日っていうと、
はい、
週
3.5 日働く。
あ、 3.5 日働くということですか？
契約上ではそうなっています。はい。
いやいや、契約上っていうか実態はどうなってるの？
実態はもう週5で行っています。
週5で行ってるわけ？
はい、忙しい時期は。はい。
そうすると週5で行って、例えば9時からね、
はい、
仮に9時までだと12時間で、
はい、
1時間の休憩時間はあるの？
いえ、15分から30分ぐらいとしか取れないです。
え？で、そうすると仮にですよ、じゃあ11時間だとしても、はい、5日だと55時間になるよな。
あ、先生すいません、その 3.5 なのですが、
うん、
科目等が半日で病院が終わるので、その日は5時とかまでなので、
うん、
9時10時は月水金だけになります。
何を聞いてるかというとね、
はい、
まず前提としてね、はい、労働基準法でね、
はい、
法定労働時間って決まってるんですよ。で、週40時間、
はい、
で1日8時間、
はい、
万が一それを超えた場合割増賃金だとかの問題も出てると、はい、基本労働時間としてはそれが大原則で、
はい、
で、その法定労働時間とは別に所定労働時間って言葉があるんですけど、それは契約でね、
はい、
決める時間だけど、それは基本法定労働時間以下、それを超えての所定労働時間の約束って一切無効ですからね。
はい。
だからそうすると、 今お聞きしたいのは、その週アッパー40時間で、
はい、
1日8時間が限度っていうのは、これは守られてるの？
先生、あの変形労働時間制という、あの月の、
あ、月単位でやってるのか。
はい、
うん、基本的にちょっと私も今にわかにそこのところ記憶は文明じゃないんですけども、
はい、
労働時間の問題っていうのはあなたはそれまずは理解してますか？
一応あの労基の、はいはい、ものは読んだりとかして、
ええ、基本的にそこはクリアできてる条件なんですか？
はい、あ、ギリギリ大丈夫でした、はい、
あ、大丈夫だったのね、はい、じゃあまあそれ前提にお話ししましょうね。
はい、
はいはい、それでね、
はい、
あなたのお話聞いてるとね、
はい、
職場はお好きだっていうのは、その社長とは普通にフランクにお話はできる状況ではあるんですか？
話すことはできるのですが、
うん、
この件について相談すると、
うん、
機嫌が悪くなるので、自分の性格だとすぐ引いて分かりましたって言って帰ってきてしまったりすることがありました。
あなたがその職場が好きだっていうことと、
はい、
その社長さんの関係っていうのをもう一つイメージが湧かないんだけど、チェーン店みたいな何軒もあって1店舗任されてて、
はい、
社長がとの関係が遠いって、そういうことではないんですね。
中小のチェーン店なので、
うん、
社長とは割とフランクに話せます。
あなたがその職場が好きだっていうのは、
はい、
イコール社長の人柄やなんかが好きだっていうこととはリンクしてるんですか？
いえ、してません。仕事の内容とかです。
ああ、内容のことを言ってるわけね。
はい、はい。
あ、個別社長のお人柄が好きでとかどうとか、そういうことではないのね。
あ、全く違います。あ、
全く違うのね。
すみません、はい、はい。
ああ、そういうことなんだ。
はい、
要はあなた的には自分のその資格の問題もあるし、
はい、
あの職場そのものの、
はい、
あのお一人で逆にある意味自由にできるというところもあって、
はい、その通りです、
うん、やりがいがあると、
はい、煩
わしく他のスタッフと何人かでやるよりも人間関係もなくて、
はい、
そういう意味で負担が少なくてっていうことなのかな。
あ、繁忙期以外は先生のおっしゃるところが、はい、多々あります。
なるほどね。うん、そうするとこれ社長に分かってもらうって言ったってね、
はい、
今おっしゃったようなお人だと、
はい、
これダメだよ。
あ、そうです。
そう、あのね、はい、どんな経営者でもそうだけども、
はい、
私ももう超零細零細で、あの、はい、ブロスタッフがいるわけですけども、
はい、
基本ベースにあるのはやっぱり働いてもらってるわけですから、その労働条件っていうのが基本的なところで理解をして認識してない、
はい、
っていう経営者っていうのは経営者失格ですよね。
あ、
本当の意味でその働いてる人のことは考えていないと、はい、そういうことなんですよ。だからそういう、はい、もう根本的にそういうお方ですから、
はい、
分かってもらうっていうレベルの話ではなくて、
はい、
あなたね、体のことを本当に大事に思うんなら優先順位をまずつけるべきであって、今のところが、はい、あなたお話ぶり伺ってると、
はい、
でさっきのお話からすると、
はい、
やっぱり何人もの薬剤師がいてそこで働くよりも一人で自由にっていうのがね、
はい、
いいって、もう好きだっていうのはどちらかというとそこに修練されてるように思うのね。
なるほど、はい、
だけどその今の経営者の方は、
はい、
全くあなたのその体のことを考えてませんから。
あ、はい、そうですね、
ね、
はい、
そうするとあなたはどちらかを取らなきゃいけないんですよ。その心理的に、
ね、はい、
働いてる時間帯 の、はい、あの心理的な負担として、
はい、
負担の少ない今の状況を大事にするのか、
はい、
でも今の状況を大事にするっていうことはその社長の言いなりになるから、 結局は体をいじめることにしかならないから、はい、だからそれはもう、ある意味選択の実は余地はないのであって、体あってのあなたの仕事ができるわけですから。
はいはい、あ、確かに。
ね？
はい。
だから今の社長にどう分かってもらえるかっていうことは、そもそも経営者として基本的に失格な人ですから、
はい、ああ、なるほど。
働いてる人のことを本当の意味では全く考えてないですよ。はい、
そんな気がします。はい、うん。
あなた便利使いされてるんです。
あ、もうロボットとして見られています。
はい、まともに勤めていただいてるスタッフだっていう感覚は全くありません。だって、基本的なね、その労働時間の問題で体の問題を抱えてて相談してね、せめて繁忙期だけでもね、
はい、
パートの人でもいいから、
はい、
置いていただけませんかって、これ当たり前の話じゃないですか。
あ、言ってよかったんですね、
はい。言っていいんじゃなくて、そこはむしろね、
はい、
状況を聞いて知った、
はい、
その経営者側で、
はい、
むしろフォローすべきことなんですよ。知らないでいたっていう場合はあるわけで、ね、店に常駐してなければ、
はい、
でそういうふうに複数店舗、中小の、フランチャイズだっておっしゃったもんだから、複数店舗で、
はい、
個別の状況を把握してなくて、
はい、
後からいやー君に負担かけたねっていう、そういう人ならわかりますけども、あなたから少なくとも申告されてて相談まで受けてて、
はいはい、
それでね、機嫌が悪くなるなんていうのはね、
はい、
ちょっとお勤めする場としてはふさわしくないですよ。
あ、
もう世間的には完全なブラックです。
あ、てっきり自分が間違ってるのかと思ってい
ました。いいえ、とんでもないですよ。その社長自身が経営者として完全に失格だと僕は思う。
あ、
うん、だからね、あなたね、はい、やっぱりね、はい、次に同じように一人でね、自由にできる職場が見つかるかどうか、はい、それはなかなか難しいことだと思うけども、
はい、
今の職場でしがみついてて、
は
い、いたら、
はい、
この先体壊すだけだから、さっさと別のところ考えた方がいいです。
あ、はい。
分からせる努力は無駄です。
そうです。ちょっとベクトルが違いました。健康を大事にすべきだった。
そうです。そうです。
はい、
だって、それがあっての、
はい、
仕事じゃないですか。
本当にそう思います。体が大事です。はい。
うん。
その通りだと思いました。今、はい。はい、
だから今のところはもうさっさと撤退することを考えて、
あ、
やった方がいいと思うよ。
わ、はい、かりました。
うん、それであなたね、真っ正直だから、
はい、
早くにそれ言っちゃいそうなんで、そんな社長だから、ね、
はい、
しかるべき転職先をきちんと見つける努力をされて、
はい。
で、
はい、
あとでイチャモンつけられないように、まあ最低限2週間前っていうのが、法律上のね、告知期間ですけども、
はいはいはいはい、
もう少しインターバル取ってね、
はい、
余計なリアクションが来ないようにして、
はい、
スムーズに他の職場へ移行することを考えられた方がいいと思います。
あ、わかりました。
はい、
そのように検討します、はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと加藤先生と変わりますからね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。いい話伺いましたね。
はい。
必ずいいことがそのうちありますから、
はい、
がんのことばっかりこう考えないでね。
あ、なるほど、はい、
この長い人生の中で私のがんの問題というのは必ずこの苦労は報われる時があるんだと、
はいはい、
ここでその悩みの種をまくんじゃなくて、
はい、
悩みを解決することで自分は成長するんだというふうに考えてください。
はい、
よろしいですか。
はい、どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
人間は悩みを乗り越えることで成長していきます。